12月23日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日12月23日平日であります、はい、ね。ちょっと前まではカレンダー赤く塗られた旗日というもんでありました、今の上皇陛下の、お誕生日がまさにこの日であったということでありまして、ここが休日っていうのがですね、これ日本放送の社員的には少し安心材料があったんですよ。というのも、ラジオチャリティーミュージックソンが24、25に行われるということで、その最終の仕込みというのをですね、この日に当然行うと。これなんといっても24時間分の進行表だとか台本だけでもものすごい量に上るので、はい、しかもそれを関わる人がたくさんいるんで、ものすごい量をですね、当時は全部コピーしなきゃならなかったわけですよ。今は一応ファイルでやり取りなんかしながら、それでもね、放送に携わる人たちは紙で印刷してそれを使うんですけれども、ものすごい量になってですね、それこそ会社中のコピー機使わないといつまで経っても終わらないっていう感じだったんで、もう人海戦術でやるんですが、休日だとそのコピー機の奪い合いがないわけですよ。
そうですね、
ほとんど使う人いないから、とか平日になるとですね、営業の人もそろそろね、年末の挨拶だなんだってつかなきゃなんないしとか、こういろいろあるんで、そこら辺をいろいろ前倒しでやんなきゃなんないと、すでに会社の中もいろいろ準備が進んでおりますけれども、新業市川アナウンサーが今年は24時間のアシスタントということでありまして、はい、そう、一つまずご心配の向きにご報告申し上げますと、結構ツイッターなんかでいただくんですが、明日の放送どうすんだよと。
そうですよね、
まさか新業工事やった後にミュージックソン24時間とかとんでもないことになるぞというふうに心配されて、皆さんご安心ください。明日新業アナウンサーは OK 工事アップには来ません。
すいません、明日はちょっとお休みします。
すいませんじゃないよね。その後だって過酷な勤務が待ってるからさ、
はい、
少しでも充電してもらわないとと。明日はですね、日本放送新入社員の内田アナウンサーが来てくれて、男2人でやるという感じになりますんで
よろしくお願いします、
はい、
先輩後輩で仲良くしてくださいね。
いや
いじめないでくださいよ。
待ったいじめたりなんかしないよ。何を言ってるんだね。もうだって久しぶりというか、僕には初めての男性の後輩アナウンサーということで、
そうですよね、
もう腫れ物に触るがごとく
です、ね、そんなことだよ。ちょっとはこう先輩の風吹かせてもいいんじゃないですか。
ちょっとは吹かせてもいいのかな、
ね、ちょっとは
大丈夫、次この原稿だよなん
て、ね、優しい
明日は内田君とやりますんで、ぜひお楽しみになさってください、
はい。
そして、ラジオチャリティミュージックソン、明日の お昼12時から、
はい、
明後日25日のお昼12時までの、特別放送を中心として、募金を募るキャンペーンはですね、もうすでに始まっておりまして、1月31日まで、受け付けております。この募金の方法もちょっとね、例年とは違うという形になりまして、
はい、
募金箱を持って皆さんのところに伺うというのがなかなかできづらいということがありますんで、例えば LINE のスタンプであったりだとか、はい、あるいはいろんな方法でネット上からの募金ができますとかですね、そういったことがご案内しております。日本放送のですね、ホームページの中にラジオチャリティミュージックソンのページがありまして、そこを見ますと、いろんな方法が、書いてありますんで、ぜひそちらご参考にしていただければと。なんか本当増えたよね、ワンクリックで募金できるとかさ。
そうですね、J コインペイ、ポチッと募金ですとか LINE ペイとかクリック募金、JCB カード、つながる募金、あとアマゾンアレクサとかですね、増えてまして、ただ銀行振込ですとかね、はい、現金書き留めというのも引き続きそれはお受けしておりますので、
はい、
はい、募金のしやすい形でといいますか、ご協力いただければと思っております。
はい、ぜひ皆さんの温かいご協力をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。昨日発売の夕刊フジにも書きましたけれども、この新型コロナの影響によって、特に、我々もね、請願者であっても、新しい日常ということで生活変わりましたが、その辺、かなり目の不自由な方にとっては厳しいと。昨日もね、新業アナウンサーがリポートしてくれましたけれども、例えば、お店の入り口に消毒液が置いてありますと、ここで皆さん消毒してくださいねって言うんだけれども、その存在を目の不自由な人は分からないと、はい、 で、タッチパネルがかなり増えたというね、話がありますが、まあその辺も目の不自由な方にとっては音が出なかったら自分が何注文してるのか分かんないとか、あるいは最近はエコバッグが増えたけれども、エコバッグで、しかも感染防止で自分で詰めるということになると、果たしてカゴの中から全部詰められたかどうか不安だとかですね、いろんなところにやっぱりこれ一気にこう社会が変化したところでやっぱりどうしてもこぼれ落ちた部分があるんじゃないかと、まあその辺の課題というのもですね、今年のミュージックソンみんなで一緒に考えていければというふうに思っております。メインパーソナリティはキスマイフットツーとストーンズの皆さん、
はい、
総勢13人、うん、はい、13人の皆さんいろいろ取材もしてくれてますんで、その辺のリポートもご期待ください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースに対してのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者内閣官房参与高橋陽一さんです。取り上げるニュースですが、まずは桜を見る会前夜祭について安倍前総理任意で事情聴取というニュース、それから日本政府イギリスからの入国制限強化へというニュース、さらに12月の月例経済報告について、それからソフトバンクの新料金プラン携帯料金値下げについてついて、さらに中国の全人代常務委員会が会計法の審議を開始というニュースも取り上げます。ここが気になる。今週のこの時間は、視覚障害者の方々がこのコロナ禍どういった現状を抱えているのか、我々として何ができるのか、リポートしてまいります、
はい、
今朝は新業アナウンサーです。
はい、いきなりなんですが、まずはこちらをお聞きください。
視覚障害のある方から告白されたらどうしますか？優遇されてるなって思うところは。
スカイツリーってどんな感じですか？私に説明してください。
今お聞きいただいた質問なんですが、視覚に障害のある方から私に問いかけられた質問です。
あ、そう。
はい。この質問にお聞きのあなたはどう答えますか？この問いかけを私が受けたのはですね、12月2日に行われた一般社団法人プレイヤーズが主催する視覚障害者からの問いかけと題されたワークショップでした。でこのワークショップはですね、視覚に障害のある方から質問、問いかけにいわゆる健常者、請願者が答えながら対話形式で視覚障害についてこう理解を深めていこうというものなんですけれども、私も参加させていただきまして、その時に出てきた質問が先ほど流れたものなんですね。
あ、なるほど。
これですね、オンライン形式でズームでみんなでこうつながるんですけれども、私が参加した時は、視覚に障害のある方が4人で、健常者、請願者が10人ほど参加しまして、視覚障害者の方1人と、請願者3人くらいでこうグループになって、質問を聞いてこう対話していくっていう形で進められていったんですよね。飯田さんだったらどう答えますか？スカイツリーのことって説明できます？
スカイツリーのことってどう説明したらいいんだろうな。まあ、ものすごく高いこう塔なんですよと、細長い塔なんですけどなんつって、はい、で高さがこうあれ何メートルぐらいだっけ、500何メートルだっけなみたいなあ、武蔵だから634メートル。
あ、そうですね、
武蔵の国ってね、関東地方のことを言いますから、それをこうもじって634メートルなんですよなんつって、でもともとはね、テレビの電波塔として建てられたものなんですけど、上の方にこう展望台があって、そこから見える景色が素晴らしいんですみたいなことを言うのか、難しいね。
結構考えますよね。
形をあれどう表現したらいいんだろうっていうのがね
確かにあの形は難しいですね。
ね、
このですね、視覚障害者からの問いかけというワークショップ、まあ、どういう経緯で始まったのか、昨日もお話を伺ったご自身も視覚障害者である中川照弘さんも、企画の立ち上げに参加されていますので、その経緯伺いました。
健常者の側からすると、視覚障害者が何に困っているかをまず知った上でプロジェクトを起こしていきたいと考えるんですけれども、視覚障害者の方からすると、困りごとは何ですかということをこう聞かれるだけではなかなか全てのことをこう伝えきれないですし、健常者の側と視覚障害者の間の対話もなかなか深まらないということを横で見ていまして、これは視覚に障害ある方から質問逆にしてみた方が対話が深まるんじゃないかって感じたんですね。
まあ、そのラジオチャリティミュージックソンを私も井田さんもこう経験していて、インタビューする機会も多いじゃないですか。
まあ、そうだね。
そういった時にこうどういうことに困ってますかとか、どういう問題がありますかって質問する機会 インタビューする機会ってあるんですけど、
確かに
逆に、うん、その視覚に障害のある方から質問されたりとか、うんうんうんうん、視覚障害者である私たちのことどう思っていますかって聞かれることってないじゃないですか。
ないね。あ、うん、確かに質問の対象であるけれども、
はい、
その意味ではだから対話をしてきたかって言われるとそうだね。
そうなんですよ。結構ハッとされる、するんですよね。なんか意外とその真正面からその質問を受け止める機会ってなかったかもしれないなって思ったんですよね。
でも確かにそういう質問をするっていうことは、うん、その裏側にあるこう気持ちだったり、うん、今置かれてる境遇だったりとかっていうのが炙り出されるから、うん、対話って多分そういうことによってってこう意味があるんだろうね。質問するだけじゃダメなんだな。
そうですね、うん、で私がもう参加してその質問を受けたんですけれども、うん、例えばその、うん、もし目が見えなくなったら今の仕事続けますかとか、
ああ新業だったらアナウンサーって
こと、アナウンサーの仕事を続けるかとか、あとホームドアを設置する以外でどうやったら転落事故を減らせると思いますかとか、
うーん、
あと自分の友人もしくは家族恋人が目が不自由になった時に白杖を持ってほしいかどうかとか、うん、今までされたことのない質問で考えたこともなかったんですよね。
うん、確かにね。で、確かにね、そうだね。
もうなんで、とっさのことで本当に答えってなかなか出てはこないんですけれども、でも、うんうんうん、初めて想像してその質問に対して真剣に考えたなっていう感覚はあったんですよね。今回ですね、初めてこういったイベント開催されて、参加者からどんな反応があったのかも中川さんに伺いました。
皆さん自分事として考えるいい機会になってくださっているのではないかと思いますし、質問自体に正解を出してもらいたいというふうには考えていなくて、ワークショップの最中にも自分事として考え続けてもらえるっていうのがすごくいいなと思ってます。視覚に障害ある方、普段健常者の方からいろいろ質問されることはすごく多いんですけれども、
はい、
自分の方から質問するっていうことはなかなかなかったので、すごく新鮮な経験でしたし、あとは対話を自分の方からリードしていくというのもですね、普段サポートを受けることが多いので、逆に自分たちから健常者の方の対話、はい、会話をリードしていくともすごくいい経験になっているなと思ってます。目が見えないということをこう自分ごとで考えるということがなかなかないと思うんですけれども、自分が目が見えなくなったらみたいなことを少しでも考えてもらえたら、街中で視覚に障害がある方見かけた時に声かけするという行動につながるんじゃないかなというふうに思っています。
中川さんもおっしゃってたんですけれど、なかなかその正解って多分ないんですよね、この質問に対する答えって。
そうだよね、
うん、でも正解はないんですけれど、考えることが本当に大切なんだなっていうのを思って、その、まあ、考えるためのきっかけとしてはすごくいい機会だったなって思いましたね。
中川さんもね、今おっしゃってましたけど、自分ごととして考える、考え続けてもらういい機会と、まあ、確かにそういうこうある意味ね、突きつけられるような質問で、自分がなったらどうかとか、あるいは本当身内がなったらどうなるんだとか、まあそうね、そういうのって本当あの日々の日常の中でって、まあ、それが当たり前のようなに感じてることが多いから思うこともないし、でね、まあこれこういう機会だと、まあある意味こう殻を取っ払ってぶっちゃけで話ができるところがあるから、うんうん、それもいいんだろうね、
はい、
なんかこうやっぱりちょっとポリティカルコレクトネスでもないけど、
はい、
言葉も選ぶし表現も選ぶし、ひょっとしたらこう思ってるけどこう言ったらまずいよなみたいなものまでなんか考えながらこう喋ることが特にこう公の場では多いけれども、
はい、
まあ、こういうこう少人数のワークショップでここだけですよっていうふうにやることっていうのはすごく意味があるんだろうし、で、視覚に障害を持たれてる方の側も、まあ、ぶっちゃけ我々こう思ってるんですよと、いや確かにありがたいよ、いっぱい手差し伸べてくれて、でも俺たちだって人間なんだからこういうこと思ってるんだよと、なんかね、助けてもらうんだからこうあるべきだみたいな風に見られるのはそれはそれで辛いんだというようなことまで、なんかいろんなこう生の声が出てくるイベントなんだなという。
そうですね、実際対話することもそうですし、参加者の他の方のその意見とか考え方を聞くのも、あそういう考え方があるのかっていうので結構、なんていうんですかね、発見もあったんですよね。
本当この視覚障害者から告白されたらどうしますかとか、例えばじゃあ 妻が途中失明したらどうするとかってすごい確かにいろんなこと考えるよね。
そうですよね、うん、はい。一般社団法人プレイヤーズが主催するワークショップ、視覚障害者からの問いかけ、今後は月に一度オンラインで続けていって、ゆくゆくは学生に向けてですとか、企業の研修などでも実施していきたいと話していました。
本来はこれ対面でというか、そういうところまで考えてるのかな。
そうなんですかね。ただオンラインでやることでね、いろんな地域の方が参加できるっていう風なね、利点はもしかしたらあるのかなとも思うんですけれどもね。もしお聞きの皆さんも、気になったらぜひ調べてみて参加してみてはいかがでしょうか。
はい、ここが気になるプラスです。イギリスからの、入国を制限検討というニュース、新業アナウンサーも読んでくれていますけれども、他ベルギーでも変異種が確認されたであるとか、あるいはフランスなどは、ウイルス検査で陰性であることを条件にして入国を許可するなどというね、いろいろお話が出てきております。で、これはお住まいの方から結構メールもいただいてまして、在英のチャムライさん、イングランド南東部ケント州というところ、ここは変異種が最初に確認された地域で、ありますが、このロンドンやケント州など、ティア4という、最大限の警戒が必要という警戒レベルに上がりましたと、クリスマス用にお酒を買いだめたり、大量購入した食材を前に途方に暮れる人たちなどなど、影響がありますと。で、食料品などの必需品以外の、ドーバー海峡の通過、フランスからの物の流入というのが一時ストップしているようですが、スーパーに行ったら通常通り商品は並んでいて少しほっとしましたと。それから、そうは言っても日本との関係で言うと、というのがイギリス在住のツッシーさん、54歳女性の方、イギリスから日本に渡航できるのは日本人と一部長期滞在が認められた外国人のみですよと。で、しかも地域によってかなり厳格にこれティアという形で区切っているので、その厳しく移動制限をしている地域以外の人は入国させても差し支えはないんじゃないかという指摘、確かに11月1ヶ月で300人ぐらいしかイギリスから来日した人っていうのはいないと観光庁は発表しているので、その辺考えると今後の対応というのはいろいろ考えどころなんだろうと。おメールありがとうございます。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は数量政策学者内閣官房参与高橋陽一さんです。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。この1回だけですから内閣官房参
与言われたと思った
いや、参与の皆さん本当呼ばれんの嫌ですね。
だってやってる気がほとんどしてないし、ボランティアでしょ。
そうね、この間コロナの専門家の内閣官房参与の岡部信子先生ともつなぎましたけども、岡部先生とは電話でつないだんですけどもね、スタッフと打ち合わせをしたら一番最初に、この参与っていうのはさ、必ず言わなきゃいけないのっていうふうに聞かれた。
そうなんだよ
そうなのよ、なんかこう妙にオフィシャル感が出てしまうっていうのがね。
そうなんだよ、ね、給料何も上がってないのにねといつも思っちゃうんだ
いつも思っちゃう、さあ、そして高橋さん、本が出ます。ところが出ました、
はい、
マスコミと官僚の無知と悪意というですね、刺激的なタイトル、産経セレクト S20 新書からというところですんで、これはあれですか、夕刊富士の
やつをちょっとまとめてね、やったんですけどね。なんか昨日なんか菅総理がこの編集者に直接電話したみたいでびっくりした、ありがとうございますっていう内容だったらしいですけどね。なんかと思ってね、その編集者がねすごい偉い感動しててね、すぐ私のところで連絡してきて、ね、直電ありましたよって言って、
直電ありましたよと直電よくするんですか、菅さん。
よくしますよ、菅さん。知らない人でもね、本読んで、ね、いい本だと、いい本だねってよく電話するの。
あ、そうなんですね。
私何人か知ってますよ。僕全然面識ないのに、どうして電話かかってきたのって感じで。
ほー、なんかね、昔それこそ小渕総理がブッチ本って言っていろんな人にこう電話かけまくるみたいなのが話題になってましたけれども、
それ前からだけどね。
あ、菅さんもじゃあ官房長官とかもっと前から
本読んでてよかったりすると結構そういうのあるんです。
へー 結構気軽にこう電話使って。
すごい気楽みたいで。なんか全然いきなり電話かかってきてびっくりし、かかってこうびっくりしますよね。
はあ。なんか菅さん情報収集っていうとね、その、昼と、朝と昼と晩の、人と会ってご飯を食べるっていうのばっかりが注目されてますけど、
そうそう、
電話も結構ある
んですか？電話、だから本読んで電話って結構あるんです。
まあ、いろんな方法で、情報収集しててね、やってるんですね。
そうですよね。
今日も一つよろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策などぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。桜を見る会懇親会、東京地検が安倍前総理を任意聴取。安倍前総理大臣の後援会が桜を見る会の前日に主催した懇親会をめぐる問題で、東京地検特捜部が安倍前総理本人から任意で事情聴取をしていたことが分かりました。安倍前総理は自らの関与を否定したとみられております。昨日読売がまず一面トップでスクープとして書いて、はい、でそれを今日、各紙が追いかけているというところで、朝日、毎日、東京という3紙は、そこから社会面であるとか中の政治面大展開と、うん、いう感じになっております。もともとこの前日の、ね、夕食会、会費制ではあったんですけれども、会場費を事務所側が負担していた、でそれを政治資金収支報告書に書いていなかったと、いうことが、まあ事実関係ですかね。
事実関係、そうですね、なんかあれですね。でもなんか国会でどうのこうのって言ってるんですけど、はい、今国会ってやってないですけど、政治国会これやるんですかね。ちょっとびっくりしたんだけど、まあ、まあ、検察が動いたら、まあ、普通はそれでそのままですよね。
職員任せる
という
感
じ、だってさ、僕は私がプロでしょ。でそれに、まあね、日本の検察ってこうやって機能してんだったら、それそれで見て、それだけですよね。下手にそこに影響与えない方がいいと思いますけどね。
まあ、検察側は、任意聴取をして、そして、まあ、安倍さん本人は後援会の役員でもないし、その、まあ、一連の意思決定には関わっていないだろうと、こういうことで不起訴になるんではないか、
ね、
ということが。
まあ知らんですよね、これはね。こういう経緯の話はね、いちいち見てないしっていうことなんでしょうけどね。それで、はい、あれでしょ、これ国会答弁の前に聞いたけど、はい、そうじゃない、まあ、嘘言われたわけでしょ、はっきり
言って。秘書側に確認はしたけれども、事実と異なる説明をされたということですよね。
なんか秘書官前ですよね、一応確認したって言ってたから、複数で確認したと思うんですけどね。
ああ、なるほど。
やっぱり国会答弁するときに一応確認しますよ。要するに当時、
本当の、
総理に確認、総理に言ってもしょうがないから、まあ、 この秘書官のレベルだと、うん、この、安倍さんのこの事務所の人に確認するってことだと思いますけどね。
ああ、まあ当事者、この第一秘書に
確認しないと、やっぱりちょっと答弁の時には不安ですからね。だから答弁するときに、あ、一応確認する。役所の人がやるんじゃないですか。これ政務の秘書官が多分やるはずですけどね。
ああ、なるほど。そうか、これは政策マターとかそういうものでは
ないかな。役人にはちょっとわからないんで、これはね。
うん、政治に、
その政治なんで政務秘書官が普通は、この後援会の方に問い合わせするってのは普通ですけどね。で、それやってるはずですよ、それは。やんないってことは私は考えない。あんだけ答弁してるから。
はい。
一応確認したはずですけどね。
まあ国会であれだけ当時質問が出て、そしてそれに対してもう何度も何度も答えるということだから、
そうですね、
裏を何度も取る。
なんか野党の方は118回で数えたんでしょ
みたいです。
同じ質問を118回すれば118回同じ答えするんですけどね。まあそういうもんでしょうね。まあそれはなんか虚偽とかいう言い方も時々するんだけど、
虚偽答弁という言い方します
ね。では虚偽ってのは嘘であることを知りながらっていう話だから、それはちょっと違うと思いますよ。
なるほど、うん、事実と異なる答弁であったことはまあそうなんだろうけど、
そうそう、間違いない。事実と異なる答弁であったは間違いないけど、虚偽かどうかっていうと、知ってたか知らなかった、本当虚偽だったらこれ不起訴にならないはずですよ。
そういうことですよね、もう意思決定に関わるなり詳細知っていて、
知っててやったらもうそれはもう、それはもうその完璧な法律違反でしょうね。
まあだから各紙の書き方も政治的責任であったりとか、まああるいは道義的責任であったりとかと、いうことを、
そうだったらいいんですけど、でも時々なんか虚偽とか言うのとか言うんだと、嘘を知りながらって言うんだから、それだとこの検察の今の調べてると違う内容になっちゃいますよね。
でこの道義的責任だとか倫理的責任をどうじゃ取るんだみたいな話になると、これ難しいですね。
難しいですよ。
秘書の方は不起訴ともう判断するということです。
そうするとだから道義的責任って本人の話になりますよね、
はい、
だからどっかで謝るっていうかね、間違いでしたっていうのを言うっていうことぐらいじゃないですかね。
まあそれを、与党側はこれ、議運の理事会でやると、マスコミオープンにするかどうかというのは、別途という形にしてますが、
でも記者会見かなんかするんじゃないですかね、普通はね。
ああ、なるほど、記者会見をして、
それで要するに一連の経緯を説明するっていう形なんじゃないですかね。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。取り上げるニュースはこちらです。日本政府がイギリスからの入国制限を強化へ。イギリスで感染力が強いとされる変異した新型コロナウイルスの感染が広がっていることを受け、政府は日本人以外のイギリスからの入国を一時的に停止するなど、入国制限を強化する方針を固めました。変異種の新型コロナウイルス、 WHO によると、重症率を上げるというような根拠は現時点ではないんだということですが、イギリスやデンマーク、ベルギーなどでも確認されているということで、日本国内では今のところ確認されていないそうです。
こういうの変異するっていうのはよくあるんですけどね。
はい。
変異は、普通にするっていうものなんですけれど、この変異っていうのを、帰化っていうかね、きっかけにして、
はい。
入国制限っていうふうに言うことなんでしょうね。普通考えると、たくさんヨーロッパで広がってるから、それは入国制限するのは当たり前って当たり前なんですけどね。
はい。
あとでもアジアの方はどうするのかしらね。こういうのってね、わかんない時には相互主義でやるんですよね。相互主義になってないような気がするんですね、今のね、日本の仕組みっていうのは。
はい。
だからアジアのところでも台湾とか中国って結構厳しいでしょ。だからその相互主義でやった方のが実は無難なんですけどね、こういうの時には。
事前のね、ウイルス検査とか、あるいは、行ってからの14日間の隔離だとかというのが、日本に来る方に関しては、事前にこのチェックをして証明書を提出すれば、来た時の検疫もほぼなくなっているというのが、中国だとか韓国だとかの国々ですが、その辺ですか。
そうですね、やっぱり総合主義でやった方が無難だと思いますけどね。だからそれはちょっと運用のやり方なんですけどね、
はい、
もうちょっと考えた方のがいいかなという私は思うんですけどね。
で、
あとじゃあれですよね、 これはプライバシーで、なんか各国の感染者の数、何人っていうかね、それ出さないっていうことになってるけれど、最初出してましたよね。はい、それで、今、数多いから、別に出してもプライバシーとは関係ないんですよね。はい、ああいうのっていうのは、もうちょっと積極的にやった方のが、はい、実はあらぬ話がなくなるんですけどね。
そこですよね。もうこれ11月からその入国の運用がまあ緩くなったと一部のがあって、まあそれとこの第3波がかなり重なるんで、これはもう外国人が増えたからじゃないかということをまあ言う向きも
言うと、なんかだからまあ分かんないから言っちゃうんですよね、
ということなんですよね。結局ね、まあそのね、遺伝子の方などを見ると必ずしもそうではないだろうというのがお医者さんなどは説明しますが、
けれどやっぱりデータとかないとそれ言いがちなんですよね。
確かにその入国者の数のデータはあるから、まあ、そこから数えると1日この3000人ぐらい出る感染者の全部を説明はしきれないだろうなとは、
と思うけれど、でも国別の話がないと要するにいろんな話が出てきちゃうって、まあ、こういう時に疑心暗鬼になるんでね、
ということですよね。
だからなるべくそういうのはプライバシーとかそういうのに反しないんだったら出しても構わないと私は思うんですけどね。
結局なんかその携帯のビッグデータとかもそうですけど、そのある程度ね、まあプライバシーが出ない形に加工して、その国籍だけであるとかで出すというのは、別にその規制に反するものではないですよね。
でしょうね。前のロジックは、すごく数が少ないから特定できちゃうっていうことだったんでしょうね。はい、でも今数多いでしょうからね。
まあそうですよね。
特定はできないでしょ。だからそれはそれで出したものが、要するにあらぬ誤解を招かないためにも必要かなと私は思うんですけどね。
まあその辺これ出てこないっていうのは何かあるんですか？
いや、分析してあれなんでしょう。分析は多分してるはずなんだけど、まあ大したことないと思うのと、あと、まあいちいち、このタイミングで変更するのが大変だから、きっかけかなんかを考えるっていう話なんだと思うんですけどね。あとって多分実務上は結構めんどくさいとかね。こんな話かもしれませんけどね、余計な事務をかけちゃうとかね。
まあ、結構その、ね、春先その緊急事態宣言の頃などに言われてたのは、こう問診票の作り方も都道府県や市町村によってまちまちで、国籍をそもそも書かせないようなところもあるんだみたいなことも言われてましたが、まあ、医療を受ける際にはパスポート
も必要なんですかね。見ますし、やっぱりかなり追跡しなきゃいけないでしょ。であと医療保険がある適用があるかないかとか、そういうのも全部見なきゃいけないんで、そこにあると思いますけどね。
まあでもある意味ね、感染症対策には必要なものでもあるし、
そうは必要ですと思いますよ。
まあこれね、そういうところで今疑心暗鬼も広がっているところですが、一方でこのワクチンがどうなっていくかっていうのが希望、
そうですね、2月の、うまくいけば下旬ぐらいからでしょ、
医療者に関しては、
医療者に関してはね、はい、それでその後は世界中でたくさん作ってますからね、はい、救急は私はそんなに不安はないと思うんですけどね。でもこういうのをやるときにやっぱりですよね、日本がなぜ遅れたかって、私もいろんなところで質問を受けるんだけど、本当の答え言うとみんな嫌がるんだけど、はっきり言ってこれ軍事に関係するからってこと答えなんですよね。
軍事
基礎研究が関係する、だって ABC 兵器って言って、アトミックバイオロジーとケミカルでしょ。
そうですね、で
バイオロジーの中 の、まあ、この防備するのには要するに最高の手段じゃないですか、ワクチンっていうのは。だって兵隊さんでもね、なんか感染症が増えた時早くやめなきゃ、早くなんかしなきゃいけないでしょ、
収束させないといけないですね。
だからこれ今回すごくなんかいろんな革命と言われてるんだけど、いろんなタイプの、要するにワクチンがあるわけですよね。あれはいろんなタイプのワクチンが安全でかつ早く開発できるっていう軍事研究があったからできるわけですよね。昔はだって無毒化することしかできなかったし、弱毒化しかできなかったんだけど、ね、今回 DNA とかメッセンジャー DNA 使えるでしょ、あれコピー使ってやるんですが、すごく早いわけですよね、かつ安全でね。だからなんか日本でもね、軍事研究いかんいかんって言ってる人がね、ワクチンどうしたって、同じことを、同じ人が同じことを言うからびっくりして、私はそれは違うでしょうってね、ある程度軍事研究やらないとこういうのはできないし、 まあ、原発の時も同じでしたね。あの制御っていうのはやっぱり兵器っていうかね、軍事研究から随分来るから、
はい、
だからこういう時にあれですね、国力の差みたいなのがちょっと出るんですよね。
確かに、まあ、このね、今 ABC 兵器という話が出ましたけど、まさにこの生物兵器 を専門に、まあ、対応やってるのがタイ特殊部警衛生隊っていうところ、これダイヤモンドプリンセスにも行った部隊で、うん、この間取材しに行ったんですけどね、やっぱそういうこう軍事研究はけしからんとか、だから相対するとき、隊を作るときに、これは、この部隊というのは、だそれこそ当時の批判の中には、731部隊をもう一度作るのかといって大批判がされたと。いや、そうじゃなくて命を守るためにこそ作る部隊なのにって言って、かなりそこの偏見に苦しんだという話を聞きました。
それはそうでしょうね。研究だから、やっとかないといざというときに対応できないんですよ。それで一方で研究するなって言って、ね、それで助けてくれて、早くワクチン作れて、これは難しいですよ。
いまだにだから、常在菌、普通にある菌で、演習することはできても、自分たちのこの部隊の中で、対応でしなきゃいけないような、まあ、危険な菌 を取り扱うってことはできずに、いろんなこうそれが許される研究施設に出向で出て訓練したりとかをしてるそうですね。
もうねえ、だから
私何を買えばいい
んだ、ね、研究ファンド作ったんだけどね。
あ、そうですね。
それでだから一生懸命研究してくださいと、要するにこういうふうにね、日本が遅れを取ることはないようにと思ってるんですけどね。でも縛りがあってね、学術会議とかね、たくさんいろんなこと縛るんですよね。
さあ、そしてそのもう一つ経済の話でしたが、12月の月例経済報告が出ました。個人消費の判断3ヶ月ぶりに下方修正と、いうことで、まあ、景気判断の表現に関しては持ち直しの動きが見られるということを5ヶ月連続で据え置いたようです。
まあ、これも同じマスコミに私批判されてるのは、この間の総合経済対策の規模が大きすぎるんじゃないかっていう、
あ
こういうこと、下方修正があるかもしれないしね、あれでもそんな多いと私は思ってないんですけどね、でもまたこうやってなんか下方修正したらどうするんだって言われるんだけど、同じマスコミにこういうこと言われると私もちょっとね、何なんですか、だから大きくしたんでしょというふうにしか言いようがないんですけどね。
まあ確かにね、対応はすでにしてると。
そうだからね、これはね、いろんなこと予測できるんですよ、今後ね、はい、ちょっと下方修正するとかね。だからそういう時にいろいろどうやって耐えうるかっていうのが問題なんで、予備費を積んだら積みすぎだって言われるんだけど、なんかそれでなんかどうしたら なんかひどいじゃないかとかね、
予備費が積まれたままになってるじゃないかみたいな、
わかんないね、よくないこういうのってね。だからもうちょっとこの手の話って長期スパンなんでね、はい、1年ぐらい先見ていろんなことをやらなきゃしょうがないんですけど、こういうことありえますよ。
まあ、コロナの感染状況によって、また下方修正する
ありえますよ。私はまだ、4%とかいうのはあり得ると思ってますけどね。
年明け、まあ、やっぱまだ寒い時期というのは、
それでちょっとまたね、下火になった後にまたとかね、そんなもんなんですけどね、これはね。だからいろんなのに対応するっていうのが必要なんですけどね、だからこんなの予測できる話だから、別に私はだから、まあ経済対策とね、あと15ヶ月予算やってるとしか言いようがないんですけどね、これはね。
これだからまた下方修正があってということになれば、場合によっては来年度予算の補正というのも考えられます。
来年度だったらしょうがないでしょ、今年度の補正はもう多分やるようはないでしょうけどね、3ヶ月もやっちゃってるから、はい、補正予算作ったんでね、あとでも4月以降はもう全然こんなの躊躇しちゃいけないというレベルだと思いますけどね。
この時間、高橋陽一さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も高橋さんにお付き合いいただきます。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。ソフトバンク新料金プラン。ソフトバンクは昨日、来年3月にオンライン専用の新ブランドを立ち上げ、データ容量 20GB を月額2980円で利用できる料金プランを導入すると発表しました。先行して新プランを発表したドコモに対抗する内容です。ということで、まあ、ドコモのアハモというのが始まって、そして今度はソフトバンクということでございます。
これはね、 ポイントは、
ポイントは、
さっき今あったオンライン専用ってとこなんですけどね。
オンライン専用の新ブランド、
うん、オンライン専用なんでね、要するに店舗っていうのはないんですよ、はい、だからいろんな話ってね、うんうんうんうん、みんな手続きオンラインでやると。
はい、
でそうするとすぐ分かるんですけどね、要するに今販売店があってたくさん人がいて、ここでいろんな説明を受けてくれるじゃないですか、そういうのはないわけね、うん、ないからそこのコストはみんなそっくりなくなるんですよね、
はい、
でそこがやっぱりポイントだしね、例えばね、機種乗り換え変更とかね、新しく行った時にもう今や SIM フリーのね、うんうん、端末があって、
はい、
そこに SIM をポッて入れれば、終わりでしょ。
SIM カードね、要するに、
うん、SIM カード入れれば、うん、だから販売店が実はやってることって何かっていうと、余計なサービスを受けさせるってそれだけだって分かっちゃったんですよ。そうするとね、それをね省くとね、
はい、
コスト安くなるってんで、ここまでは実はね既存の中で改革できて、このくらい安くなるんですよ、はっきり言うと。だからそれはもう菅さんなんかも分かってるから、
はい、
すぐ料金下げられるって言ったでしょ。何もしなくてもそれができるって分かるんですよ。それでこれはドコモと今度がソフトバンクがやったでしょ、
はい、
AU はちょっとできないのはそこの販売店の関係があるから、その今整理していくから多分来月だと思いますよ。
なるほど。そこの長年のしがらみみたいなものを整理していかなきゃならない。
ここはソフトバンクの方は新しい会社ってんでポンってできるわけね。
ああ、そっかそっかそっかそっかそっか。
そう、だからこういうのは各社の戦略って今までの対応っていうのが新料金の発表の順番とかそういうのにも関わってくるんですよ。
うん、
だからここまでは簡単に多分できるっていうのはすぐ分かって、販売店の話だけを抜けばねいいと。で、販売店って何言ってるかって、いろんなサービスでよく分かんない人にたくさんいろんなサービスをさせるって、そこで儲けてるって感じなんですよね。
うん、
だって全然知らないでやったらいろんなのがたくさんあったってんで、で知らない人ほど販売店行くじゃないですか。
まあオプションでね、いろんなものが、
うん、で分かんないって言っちゃって、はーって言っちゃうでしょ、うん、私なんか行ったことないし、販売店でシムポーって入れてそれで終わりですからね。なんか全然オプションなんかつけたことないし。だからああいうところがだんだん、まあ、既得権っていうかね、既存のシステムがおかしいって分かり出してきたんでやってる。で今回はそれがもうもろ出ちゃったわけですよ。
いや、この話って結構重要で、ほらこれ格安が出ることによって、今度今までのその格安スマホの各社が苦しくなるというような説明が結構されてたじゃないですか。ところがこれ、じゃあ格安スマホが格安でできたっていうのは、まあ、店舗型じゃないことが多いからっていう、
そうですよ、
ある意味それであれば、うん、まあ、お客さんの取り合いっていうのはもちろんあるかもしれないですけども、コスト面で考えると別に、いや、よくね、ほら、格安スマホはその回線の借りる料金が安いからだみたいな話をすることもありますが、結局そこの人件費みたいなもんだったんですね、
う
ん、だ
から今回でね、このオンラインでやるとこういうことになると分かるじゃないですか。だからそれはよく考えてみたら、販売店ってたくさんあるじゃないですか。何やってんのかなって話なんですけどね。
しかも大体駅前のいいところにありますね。
だからこれからなんかああいうのはだんだん縮小されてって、オンラインの話になってくるんじゃないですかね。でそこはそれでここまで下がるんだけど、はい、実はさらなる下げもできるんですよ。
さらなる下げ、
うん、それは私言ってるイーテレの周波数の売却みたいな話になると、はい、ちょっとそれはそれで事業が使ってる周波数っていうのを携帯会社が使えるようになると、
はい、
基地局っていうかアンテナはすごく少なくてできるから、これもさらなる引き下げにつながるんですよ。
今度は回線の方、うん、インフラの方の問題になってくる、
うん、だから私喋ってるんだけどね、ちょっと先の話を喋ってるわけですよ。今の値下げってんのは全然もうただ販売店のね、
はい、
なんてか整理するだけでできちゃってすぐ分かるんですよ。
あ、既存のシステム改革だけでできる、う
ん、でもそのさらなるものをやるためには多分周波数やらないと難しいと思ってるから言ってるんですよ、私は。
うん、
ちょっともう一回あるかもしれない。
おなるほどね、こうそうすると、まあ、今はキャリア4社が基本的にその周波数帯をか、まあ、まずは抑えていて、でそれをまあ格安の携帯会社などは借りる形で回線を、やるという形になってますけれども、うんうん、どうですか、その先の未来というのは。
そこから先はちょっと難しいんですけどね、うん、今でも周波数帯広げればそこの設備投資ってあんまりなくていいから、4社も少なくともコストダウンにはなると思いますよね。
でかつ新しい会社が入ってくる可能性だってきて
はそれは儲かればね。
ああ、うん、そこはもう市場経済、
そう分かんないですよね、うん、でも明らかにその設備投資は少なくてできるから、今の、地上波のやつを携帯に譲ればね、
うん、まあその辺はまた政治判断になるんですか。
わかりませんけどね。でもやっぱりいろいろとその政治判断できるような環境整備みたいなのが必要でね。要するに周波数帯上げなかったら次の引き下げは結構難しくなるとは思いますけどね。
うん、 携帯の新料金プランについてそこから先の話といただきました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国全人代常務委員会が会計法の審議を開始。中国の全国人民代表会議全人代の常務委員会は昨日、会場警備を担当する会計局の任務を定めた会計法の審議を始めました。先月公表された会計法の草案では、中国の管轄海域で外国の船が違法に活動し、会計局の停泊命令などに従わない場合、武器を使用できるとしております。尖閣周辺に領海侵入を繰り返す中国の公の船公船と報道されると、うん、まあその船は海警局に所属しているものだということで、はい、それが武器をこれ簡単に使用できるようになると。
だから海警っていうと日本の海上保安庁に相当するって言い方するんですけどね、
はい、
でもこれはまあ軍隊ですよね。その2018年にも、
はい、
まあ、中央軍委員会が指揮する人民武装警察部隊に移管されてますからね、ここは前、はっきり言って日本でいうと、もう防衛省の下に海上保安庁があるような感じですわね。はい、だからこれはちょっと、なんか日本みたくね、国土交通省の下にあるっていうのはわけ違いますよね。
そういうことですよね。だから、まあ、こう一体のある意味作戦の中で、うん、まず白い色の船を出すという形で、
一体なんですよね、うん、だからもう完全に軍組織だと思った方がいいんでね、
うん、
それが武器をって言ったらすごい武器でしょうと、
うんうんうん、
そもそもすごくでかい船が来るから、
そうなん
ですよ、ね、日本の海上保安庁と全然桁が違うんですよね、だからあれはちょっとすごいやつで、海上保安庁の人大変でしょうね。あんなんで来られたらもうびっくりしちゃいますよね。でっかい船ですからね。
それで機関砲積んで
て、機関砲積んでて、向こうだってなんかすごい鉄板が厚そうだし、日本の弾なんか跳ね返しそうな感じでしょう、なんかすごいですねこれね。それでおまけにあれでしょ、なんかこういうのやってたら中国がちゃんと国際慣習に従ってますなんてシェアシェアと喋ってるんだけど、
はい、
で南シナ海ですごいことやりましたよね、うん、国際司法裁判所の話を全部無視して、
そうですね、
うん、それが中国の国際慣習従うって言い方なんですよね。だから全部無視したって別にそれはそれで中国のやり方だっていう、そんな感じですよね。
うん、
ちょっと尖閣で多分その武器使用はあるでしょうね、はい、もうだって逆に言うと中国の会計の人でなんかやんなかったらなんでっていう、彼らの国内法に違反するってレベルになっちゃうじゃないですか。
うん、むしろやらないということ、
やらないこと自体をね、だからいつか来るって。だから菅政権って、まあ、ずっと安倍政権とかもやってるんですけどね、海上保安庁と海上自衛隊の装備を上げて、はい、装備率を均衡させるっていうのは必要なんですよね。でどんどんどんどん10年ぐらい前だったら結構日本の方がいいレベルだったんだけども、最近もう完全に向こうなんか何倍、3倍か4倍に装備したんで、もう全然差が開いちゃってるんですよね。で差が開くとね、ですね、横浜のことを実は考えるっていうのは国際、関係論では常識なんです、はい、正直言うと。これはリアリズムの立場なんですけどね。装備のあれが格差が出ると、実は武力衝突があり得るんですよ。
均衡が崩れた
時ほど。崩れた時なんです。崩れないと、やっぱり向こうも反発食らうかって、それを恐れるんですけど、ある程度の差になると反発食らっても大したことないってことになると、やってくるんですよ。
これね、海上自衛隊とか、まあ、関係者などに話を聞くと、うん、やっぱ軍艦とか、まあ、そういう艦艇って、まあ、水密区画がすごく細かく分かれてて、少しこう穴が開いても沈まないような構造になってると、うん、まあ、ところがやっぱ海保の船ってもともとそういう仕様になっていないものも中にはあるという話があって、うん、だからその辺からしてもこれから整備が追いつくかどうかっていうようなレベルになってきてますね。
ある程度しないと、本当開いちゃったら逆に危ないんですよ。だから菅さんがね、尖閣諸島を警備のために大型巡視船を整備したいっていうんですけど、
はい、
ここで大型巡視船とを物流をともに整備しないと、うんうん、実は日本の安全保障が危うくなるってレベルなんですよね。
うん、
これはもうお金の話だから、
はい、
やった方がいいと思いますよ。
で、まあね、船だけ作っても当然ダメで動かす人も、
あ、もちろん、 うん、でも船作んないと一つ増やすこともできないんですよ。だから最初にどういう順番でやるかってことは船から増やすんだと思いますけどね。
でまあね、今はというか、まあずっとそうですけれども、日本はまあアメリカとともにこの抑止力というものを、まあ、そこでなんとか今バランスしてるっていう感じですか。
アメリカいなかったらもう完全にやられるってパターンだと思いますよ。いても危ないと。だって当然そのアメリカだってすぐね尖閣に出動しないというふうに思えるじゃないですか、まあ、当然当分アメリカでもね、それだったら日本でまずやってくれと普通そうですよね。だからその時に尖閣の方でに もしあれですよね、占有されたら取り返すのすごい大変ですよ、はい、竹島と一緒ですよ。こういう時やられたらもうなかなか取り返すのは大変なんですよ。だからやらせないように装備だけは少なくとも、はい、あの均衡させておくと、そういう戦略しか取れないんですよね。で、あのまあ時々っていうかね、あのほら、尖閣にね公務員を在住させればいいっていう人いるんだけど、はい、まあ、それもそれであるんだけど、あのその前にあの装備を均衡っていうのがまず必要ですよね。装備均衡しなかったらあの公務員在住しても全然全く意味がないです。
まあ、この武器使用なりの権限というものがこうやって、まあ、中国の国内法によって付与されると、うん、彼らはあそこが自分たちの持ち物だって言ってるわけだから、
うん、その皇室でしょ、
国籍不明の人を拘束しに行くのだっていうことで、むしろ主権の行使を堂々と世界中に言い占めてしまう、
だからそれをやらせないためには実はものすごい反撃があるというふうに状態を保たないと やる可能性あるんですよ。
だからその意味では公務員をもし常駐させるとしたら常駐させるだけではダメで、それを守るための相当な設備なり実力というものを見せなければいけない。
だから逆に言うとそっちの方が重要だから、要するに装備均衡っていうのを先にやるんですよ。だからもちろん全部並行してやってもいいんだけど、何が一番優先するかっていうと装備均衡になるわけですよ。
そっか、だから本当置いとくだけでは意味がない、ちゃんと守らなきゃいけないっていう。
だって取られちゃう。その時に何もなかったら反撃できなくてもう なんていうかな、
あのミスミス向こうに口実を与えると
与える感じになるでしょ。だから先に装備均衡をしておいていけば、まず向こうがやる気にはならなくなるわけ。
だから本当そこのところはもうここまで来てしまったということなんですよね。これが10年前だったら人を住まわせるということでだいぶ違ったけども、ま
あ、ある程度できたんだけど、あの要するにもう完全に不均衡になっちゃってるっていうのは現実でね、そうするとその不均衡を早く直さないと非常に危険だっていう状況になってるわけですね。だからあのよく尖閣の何日間侵入とか言うけれど、そういうのも質的にそういうレベルじゃなくて不均衡がすごくあるってことなんですよ。
それを許してしまうということ
で、海警あと向こうの中国海軍あと日本の海保と、はい、海上自衛隊の間の装備均衡がしてないって状態がこういう話が、あの要するに向こうもあのどんどん、まあ、入ってくるわけですよ。
このぐらい入ってきても大丈夫だろうと。
そうそう、
反撃しねえだろうと、
でいつかはだからそれの装備不均衡がある時になると、こういうふうな武器使用ってことも起こりうるんです。起こると思いますよ、このまま持っとけば。
スクープアップ、中国全人代常務委員会海警法審議開始というニュース、尖閣を含め、まあ、日本の、固有の領土、領海力どう守るというお話をいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ、7時台は女優の秦美智子さんによるラジオエッセイ秦美智子のいってらっしゃいなど、ニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。